おはようございます。10番大島正弘です。議長の許可を得ましたので一般質問をしたいと思います。昨日の台風21号により、日本の各地で大変な被害と死者の方が、出てしまいました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げたいと思います。まず1点目の質問は防災力向上について伺いたいと思います。現在世界の気象はこの10年間で大雨の割合が 1.6 倍と増加しており、日本でもこの3年間で300ミリ以上の豪雨になることが 1.8 倍になっております。また世界におきましては被災者に対してスフィアプロジェクト、人道検証と人道対応に関する最低基準に基づく対応がなされております。イタリアなどでは数日間でエアコン付きの仮設テントを設置し、食事においても幼児、高齢者、妊婦などに対応しているような食事を供給しております。西日本大雨大災害を受けて本市の今後の対応について質問したいと思います。丸1、鬼怒川周辺、田川周辺などの堤防が決壊した場合、被害地域と被害住民数がどのようになるかを伺いたいと思います。丸2、ハザードマップにより浸水被害が想定される市民に対して止水扉設備などの浸水被害を防ぐためのそういった、設置に向けた補助などが考えるかどうかを伺いたいと思います。丸3です、グリーンターン調整池から、新しい放水量を作る考えがあるかどうかを伺いたいと思います。大雨の時に調整池付近の住宅地に浸水被害があったようなので、その辺を考えてもらいたいと思います。丸4です。避難所の場所は体育館とか、まあ、一般の公民館などが多いようですが、空調設備が整ってない場所が多く見受けられます。西日本大雨被災地の各自治体の対応によるところをテレビなどの報道で見ますと、対応の早い自治体におきましてはいち早くスポットクーラーを40台確保したりしております。まあ、真夏の災害時はクーラーが必要であり、真冬の災害時はやはり暖房器具が必要と考えております。そのような機器を民間と事前に協定書を締結することによって整えていく必要があるのではないかと思いまして、その点について伺いたいと思います。丸5です。市内での自給体制を作る必要があるのではないかと考えております。昨日の台風の影響により関西空港は5000人の方々が、もう食べるものがなくなったというような状況が、報道されております。やはり、市内である程度、自給できる体制ができれば、安全安心のまちづくりの一環となるのではないかと私は考えておりますので伺いたいと思います。丸5です。西日本大雨災害で一人暮らしや高齢者の犠牲者が多く見られましたが、本市での対策について伺いたいと思います。2点目です。住吉さランキングについて伺いたいと思います。2017年は本市は374位でした。2018年は267位と大変な躍進を遂げております。住吉さランキング1992年に発表してから今年で25回目となります。住吉さランキングはさまざまな分野の公的統計を使って都市力を明らかにすることを目的にして、住民の生活場面に応じて安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準、充実度の5つのカテゴリーを設定し、偏差値化した値をもとに順位付けを行っております。今回安心度の指標の入れ替えと利便度の指標が追加され16指標となりました。そのことについて1、住吉さランキングの認識と本市の分析状況について伺いたいと思います。2です。この16 16指標の中で重視すべき指標があるかどうかを伺いたいと思います。丸3です。算出指標の変更について本市はどのように分析したかを伺いたいと思います。大きな質問の3点目です。ディストネーションキャンペーンについて伺いたいと思います。丸1、ディストネーションキャンペーンを終えて本市の成果を伺いたいと思います。丸2です。今後の課題と取り組みについてお伺いしたいと思います。丸3、今後の県や他市町との連携についての考えを伺いたいと思います。以上3点よろしくお願いしたいと思います。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
大島議員のご質問にお答えをいたします。ご質問の第1点目、防災力向上につきましてですけれども、先ほどもご報告をさせていただきましたが、今回のこの台風21号、きっとこれから全国の被害状況が報告をされて、大変甚大な状況という部分が出てくるのではないかと思いますし、また今年の7月の西日本豪雨においては、大変広い範囲で集中豪雨となって、人的被害、建物の倒壊、浸水、河川の氾濫、土砂災害など、多くの被害が報告をされております。本市といたしましても、平成27年の9月、関東・東北豪雨では、記録的な大雨を受け、被災しました。姿川流域の上小山、細谷、美濃和などにおいて、床上浸水8件、床下浸水5件、宅地内流入21件の浸水被害が発生したのを記憶にまだ新しいと存じます。本市では、台風や集中豪雨などの災害に備えるため、市内で洪水が発生する可能性と、実際に発生した場合に予想される浸水予想を浸水の深さごとに色分け表示するほか、避難方向の目安や河川水位観測情報の入手先などを掲載しました下野市洪水ハザードマップを配布しております。この6月には国および県の浸水想定区域の見直しを反映した改訂版を配布させていただいたところであります。以上を踏まえまして、第1点目の鬼怒川や田川などの堤防が決壊した場合の被害地域の被害住民数について、お答えをいたします。下野市洪水ハザードマップにおいては、国管理の鬼怒川、県管理の田川および姿川の整備状況から、波堤により氾濫した場合に想定される国および県が公表した浸水想定区域図に基づく浸水状況が明示されております。被害住民数においては、浸水想定区域内の鬼怒川・田川流域沿いで約3500人、姿川流域沿いで約1800人と想定されております。ご質問の2点目、ハザードマップにより浸水被害が想定される市民に対して、止水扉設備などの補助についてのご質問にお答えをいたします。浸水被害が想定される区域においては、集中豪雨などの局地的な大雨により、河川の氾濫や道路冠水が引き起こされ、排水能力を超えた水は敷地や建物内への浸水となりますので、急激に押し寄せる水をいかに食い止めるか、事前の備えが必要となります。議員がご指摘をする浸水を防ぐ止水扉の設置は、主に都市部のビルや地下街の入り口等に多く見受けられます。本市の浸水想定区域の大半は農村地域であることから、 敷地周辺から浸水する可能性があり、止水扉の設置により浸水を防ぐことは困難であると思われます。従いまして、本市では水害から住宅、事業所を守るために、市内各地区の防災倉庫に土のう約1000体を備蓄するとともに、希望により土のう袋を無料で配布しているところであります。議員ご質問の止水扉設備の補助については、今後の課題として必要性を検証してまいりますが、土のうは市民の皆様が手軽に利用しやすいことや、止水効果が安価で得られることなどから、引き続き土のう袋の無料配布を進めていきたいと考えております。ご質問の3点目、グリーンタウン調整地からの新しい放水路についてのご質問にお答えをいたします。東調整地は、薬師川と合わせて河川への雨水流出量を一時的に貯留し、調節することを目的として、平成元年に整備されました。これらの施設の設計は、都市計画法等により、30年確立の降雨量で設計されております。いわゆる30分の1といわれる形で設計されます。平成27年9月の関東・東北豪雨においては、24時間降水量が268ミリを超え、100年確立の雨量をはるかに超えた降水量となりましたが、地区内の道路の一部冠水にとどまり、大きな被害には至りませんでした。現在、東調整池、調整地からの雨水放水先は、放流先は、県が管理する一級河川姿川となっており、グリーンタウン内の雨水以外に、小金井駅西土地区画整理地区の雨水も集水し、姿川へ放流しているところであります。議員ご質問の新たな放水路の整備の検討には、放流先となる河川管理者との放流協議が整う方が前提となります。グリーンタウンを含む姿川第二排水区は、すでに姿川の管理者である県との放流協議が完了しており、新たに流域の異なる水系についても、放流協議を整えるのは極めて困難であると考えております。関東・東北豪雨の教訓を踏まえ、予想される冠水箇所を示した道路冠水地図を作成し、緑およびカラスガ森の全戸に配布したほか、今後とも東調整地の土砂の浚渫および排水溝の清掃点検などを実施し、貯留量を損なうことのないよう、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。ご質問の4点目、避難所の空調設備など、民間と事前に協定書を締結してはというご質問にお答えをいたします。国所下における避難所生活を余儀なくされる方々の健康を考えた場合、議員ご指摘のとおり、避難所運営においては、空調対策が重要であると考えます。現在、避難所によっては空調設備がない施設や、空調設備があっても、停電時においては使用できない場合も想定されることから、今後、機材提供の実施可能な民間企業を選定し、避難所運営の状況に応じた空調設備に関する災害協定の締結に向けて検討したいと考えます。なお、停電時の避難所運営の対応といたしまして、今後、本市においても配備を予定している電気自動車からの電気を利用することも併せて検討してまいりたいと考えております。ご質問の5点目、市内での自給体制を作る必要があるのかとのご質問でありますが、本市では下野市備蓄マニュアルに基づき、大規模災害時において避難所で生活する避難者 等を想定し、食料品、飲料水、生活必需品を備蓄しております。また広域的には県央都市圏首長懇談会で組織する県内4市6町や栃木コープ生活協同組合、東武宇都宮百貨店、福田屋百貨店、関東フーズサービス等の流通事業者と協定を締結し、災害時に必要な物資を調達するための流通在庫備蓄体制を整備しております。今後円滑に物資供給を行うため、 JA グループやコンビニエンスストア等の物流センターなどの事業所と生活物資の供給協力に関する協定を締結し、災害時において緊急の物資の調達が必要となった場合に、事業所が保有する物資等の優先供給及び運搬に対する協力などの対策を検討してまいりたいと考えております。ご質問の6点目、災害時の高齢者対策についてお答えをいたします。本市において65歳以上の高齢者のいる世帯は増え続けており、全世帯数2万3892世帯に対し、緊急時に支援が必要となる要支援者名簿に登録されている独居高齢者及び高齢者のみ世帯は現在2893世帯4406人であります。高齢者の方は風水害や地震等の自然災害が発生した場合等、緊急時の迅速な判断や行動が懸念されるため、安否確認や避難誘導を的確に実施しなければなりません。このため本市におきましては、下野市避難行動要支援者対応マニュアルを定め、このマニュアルに基づき要支援者名簿を作成し、民生委員や警察署、消防組合と協定を締結している消防組合協定を締結している自主防災組織と情報を共有し、緊急災害時に備えているところであります。本市の現在の本市の災害時における情報発信については、市ホームページやエリアメール、屋外拡声機などで実施しております。しかし市ホームページやエリアメールは利用できる方が限定されること、屋外拡声機は雷や大雨などの影響により放送内容が聞けにくいことという課題がありますので、現在整備を進めておりますコミュニティ FM を災害時に有効に活用したいと考えております。また要支援者名簿に基づき、各地区の民生委員が要支援者の安否確認等を行うことになりますが、災害時には携帯電話等がつながりにくくなる場合もあるため、情報伝達と安否確認結果報告を消防団の無線等を使用して行うことも有効な手段の一つと考えております。災害発生時に迅速で適切な避難行動を行うためには、市民の皆様への警報や避難勧告、避難指示などの確実な伝達が不可欠でありますので、今後とも適切な情報伝達及び通信手段の整備に取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、大きなご質問の2点目、住みよさランキングについてお答えをいたします。自治体のランキングにつきましては、地方公共団体や民間団体、個人などにより様々なものが作成されております。その情報源は国勢調査などの統計情報をはじめ、個人や関係企業あるいは団体からのアンケート結果を集計分析した結果であり、主に雑誌での特集やインターネット等で公表されております。不動産業界をはじめ自治体においても、ランキングを活用した地域活性化の取り組みも多数見受けられており、地方創生の一環としても重要な要素であると認識しております。まずご質問の1点目、 住みよさランキングの認識と本市の分析についてお答えをいたします。東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している住みよさランキングは、公的な統計情報を等をもとに、安心度、利便度、快適度、富裕度、住居、水準、充実度の5つの項目によりランク付けされたものであります。2018年度の土番の公表データでは、全国814市、これは全国の791市と東京23区が対象となり、総合評価において千葉県の印西市が7年連続の1位となっております。栃木県内の市では宇都宮市が101位、さくら市が121位、真岡市が137位となっております。下野市は267位で県内6位という結果でありますが、昨年の374位、県内8位からランクアップしているところであります。ランキングに影響する5項目において、本市の5項目における本市の状況では、まず安心度につきましては、昨年の414位から260位にランクアップしております。安心度の順位が上がった理由としては、指標となっている人口1万人当たりの病院診療所数や介護老人施設定員数が医療環境の良さを表しており、人口1万人当たり病院診療所数において昨年の 9.69 箇所から10.07 箇所へ増加したことが挙げられます。次に利便度につきまして、756位と低位で、近年3年間の順位も700位台以降となっております。利便度の指標が人口1人当たりにおける小売業年間商品販売額や大型小売店舗面積となっていることから、これらが本市の弱みの一つであると認識しております。快適度につきましては201位であり、比較的高い順位を示しております。快適度の指標につきましては、公共下水道普及率、転入転出人口比となる社会増加率、人口1人当たりの都市公園面積などがあります。現在の都市公園面積のデータには、山王山ふれあい公園や拡張工事中の大松山運動公園の面積が反映されておりませんので、1人当たりの都市公園面積において今後順位は上昇するものと考えております。次に富裕度につきまして、158位と全国でも高く、本市の強みの一つとなっております。富裕度の指標につきましては、財政力指数、人口1人当たりの地方税収入額、また納税者1人当たりの課税対象所得額となっております。次に住居水準充実度につきましては、384位でほぼ中位で横ばい状況となっております。住居水準充実度の指標は、1世帯あたりの住宅延べ床面積、持ち家世帯比率となっており、本市の特徴としてマンション、アパート等集合住宅にお住まいの方の割合が高いことが影響しているものと考えられます。なお、県内14市における本市の順位では、安心度が1位、利便度が13位、快適度が4位、富裕度が3位、住居水準充実度が8位となっております。続きまして、ご質問の2点目、重視すべき指標があるのかのご質問にお答えいたします。第二次総合計画策定で実施しました市民アンケート調査の満足度においても、医療体制が高く評価され、商業工業の振興が低い評価であるなど、市民の意識もランキングの分析結果とほぼ同様の傾向であることから、改めて市民意識を踏まえ、 った政策の展開の重要性を認識したところであります。また住みよさランキングを分析することで弱みを把握し強みに変える施策を検討し実施することは本市の地方創生を進化させる上で効果的であると認識しております。例えばランキングにおいて全国順位県内順位とも低迷している利便度と住居水準度を向上させる施策としては産業団地造成等による企業誘致により雇用を創出させ社会増加率の向上を目指すこと、地場企業の活性化については下野市立地企業連絡協議会などによる異業種交流や連携による工業振興を進めること、地域の活性化については JR 山駅周辺の再開発を含む都市再構築を推進することにより都市の利便性と住居環境の整備を進めること、こういった具体的な取り組みが相乗効果となりランキングを上げることにつながると考えております。また本市では住みよさランキングでは指標となっていない強みが多くあります。例えば JR 駅数や文化財数、自然災害の少なさ、自然と都市との調和、幸福と感じる人の割合などです。従いましていたずらに順位の上下に一喜一憂することなく市民ニーズをしっかりと把握し中長期的な見通しの中で着実に施策を展開することが肝要であると考えます。またこういった施策の着実な推進により住みよさランキングにつきましてもおのずと向上していくものと考えております。